Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース1870回、5月31日です。皆さん、まんじまして、みっちゃんです。
はい、です。
そして
なんて言った？
5月31日ですってのに対してライラ・アルカドルですって来たけど、何これ、誰
誰
わかんない。ライラ・アルカドル、
今日は人間が喋った。
そうだよ、
もう飽きたん一日で。
たまには人間も喋らんな。
え、いつも喋っとるけ
で、君は誰だい？
あ、好きちゃんだ。
好きちゃんか。
こんばんは。
こんばんは。ライラ？ライラ？
ララララってなかったっけ？ライラライラライラライララってなかったっけ？
あった。ライラ。ライライケンが出てくるけど。アルカドル、誰ですか？ライラ・アルカドル、
どっかの国の言葉？
わかんない。イスラムでライラ・アルカドル、ライラ・アルカドル、なんか断食みたいだよ。
どっから出てきたん？それで、それは
この5月31日ってのがその日なんじゃない？今日は何の日みたいな感じじゃないかな。今日は何の日？
今日はライラ・アルカドルです。また世界禁煙デーでもあります。
え、禁煙デーだって。
みっちゃん、みっちゃん、
もう知ってるから遅い。もう吸っちゃってるよ。ジミーちゃん、マルエムさん、お散歩さん、こんばんは。
こんばんは。
そのライラ・アルカドルっていう日らしいね。
っていうより世界禁煙デーの方が好きだな。
ほう。どの口が。禁煙ね。ジミーちゃん、僕は断食も禁煙もしないよ。
私断食する。
今日あんなに食材を買い込んだのに。
それは明日サンドイッチ食べるけどでしょ。
あ、今夜断食するってこと？
いや、今夜は食べるよ。
じゃあ断食しないで。
そのうちするよ。
そうなのね。はい、スキちゃんに朗報です。9月11日、 カレンダーに丸しときましょうね。翔んで埼玉が DVD で発売されるそうですよ。
だって DVD レコーダー買うことから始めんといけんもん。
あ、だけど DVD で発売ってことは多分 iTunes でも見れるようになるよ。
テレビ買い替えたいな。
いいよ、買い替えて。
翔んで埼玉見たいな。そこまで待てん。
待てん。あと今日はシャンシャンが中国へ帰るのが延期になったっていうニュースが流れてましたね。
シャンシャンって中国に帰る人、帰るし帰る
の？2歳になったら返さなきゃいけないからね、中国へ。
え、もう2歳になるんだっけ？
もうなりますよ。来年末までなんかとりあえず延長する話になったらしいよ。だけどもう再延長はないらしい。
え、シャンシャンおらんくなったら上野動物園にはパンダは何匹いるの？
お父さんお母さんの2匹でしょ。
あ、お父さんとお母さんおるの？
お父さんとお母さんは残りますよ。
ちょっと待って、お父さんとお母さんってなんていう名前だったっけ。
なんだったっけ。
かわいいホワンホワンだったっけ。
いや違うと思うよ。
ホエンホエンだったっけ。
いや違うと思うよ。
ショエンショエンだったっけ。
それも違うと思うよ。
チョエンチョエンだった。
探しとる
の？探してないよ。探してないですよ。
シャンシャンシャンシャン、6月12日に2歳になるのね。あ、1歳になるんだ。
じゃまだ1年あるじゃん。
え、嘘違う違う、6月の12日に2歳になるんや。うん、2歳になる。
リーリーとシンシン。
ほう、よくできました。
惜しかった。あ、ね、
でも上野の町もシャンシャンが帰ったらシャンシャンせんべいとかシャンシャンまんじゅうが売れなくなるんじゃない。さよならシャンシャンまんじゅうとかさよならシャンシャンせんべいになるのかな。
え、でもまだ伸びたんでしょ
一応来年末までね。でも帰ることはもう確定してるからね、中国に。帰るというか中国に行くことは。
パンダパンダ。
だから白浜のアドベンチャーワールドも一応2歳になったら中国へ送ってるんじゃないのかな。
うそー、
全部白浜におらんでしょ。
いっぱいおる。え、この間本見せてあげたじゃん。
うん、
書いてあったじゃん。
でも子供ほとんど中国へ帰ってなかったっけ。
なんかよくわからん。でもアドベンチャーワールドの方がパンダさんいっぱいおるでしょ。
パンダさんいっぱいおるし、上野よりも近くで見れるんじゃないかいな。
なんか見たかったらずっと見とれるでしょ
多分ね。今アドベンチャーワールドにいる、そこで生まれた赤ちゃんは4匹。ん？桃浜と桜浜。
あれ、彩浜がおらんかったね、今。
彩浜はまだいるよ。これこそ、まだ1歳にならないよ、彩浜は。
生まれ一番若い子だもん。
うん、8月14日生まれ。去年の8月14日生まれ
だから。そうなんだ、うん。
でもそれのお姉さんが、ゆいひんってのがいるけど、これ2016年9月18日生まれだけど、まだ、いるね。アドベンチャーワールドに。あと2014年に生まれた子も2匹。双子のパンダが、まだいる？
なんでキックパンダの話しようの？そんな一生懸命。
パンダかわいいじゃん。
パンダ。
かわいくね？
かわいいよ。いっぱいおるじゃん。中国へ帰った子は6匹。
ほとんど帰ってるでしょ。アメリカンさんこんばんは。
6匹じゃない、もっとだ。今おるのは1、2、6匹。
6匹でしょ。
こんばんは。
ジミーちゃんペイペイ。今そのうちペイペイっていうパンダ。
あ、パンダ。ペイペイは避けるんじゃない、さすがに。
そうかな。
結構あの浜がついた名前が多いよね。
ああ、アドベンチャーワールドはね。
うん、南紀白浜だっけ。あの上野は同じ言葉を2回なんか言う名前があるけど、
うん
うん、アドベンチャーワールドはなんとかヒンだよね。
なんか多いね。散歩さん、白浜のパンダはレンタルじゃなかったような。あ、そうなんだ。レンタルじゃないから2歳の時に返さなくてもいいってことなのかな。
でもいっぱい中国に書いてるよ。あ、中国へって書いてある。
うん、基本はあの繁殖の目的で預かってる感じになってるはずだからね。だから一応は返すことになってるんだと思うけどね。はい、てなとこで5月最後の空海 IT ニュース本編いっていきますよ。
ああ、そうなんだね。
ん？
あ、あのごめん。中国と共同で、あの、絶滅の恐れがあるけん、ジャイアントパンダを繁殖育成しとんだって、一緒に。
ああ。
で、2歳じゃなくて繁殖年齢に達すると中国に旅立つんだって。
そういうことなのね。
まだ見たことのない三つ葉にパンダを見せてあげたいね。
ああ、生パンダ見たことない。生パン。
なんか、本当に、どうしようもないな。はい、次。はい、次じゃない。
はい、それじゃあ本編いきますよ。
はい、
まず最初、宇宙ネタからいきたいと思います。Cネットジャパンにあった記事です。スペース X の輝かしいスターリンク衛星群、天文学者には頭痛の種？はてなという記事が上がってました。これ今朝テレビで見たんだっけ？スキちゃんは
何を？
このニュース。
あの銀河鉄道みたいなやつ？
そうそうそうそうそうそう。
うん、見た見た見た見た見た。あ、見た見た見た。動いとったよ。
はい、スペース X が、インターネット通信するための衛星これを5月の20打ち上げられたのはいつだったかな。なんかまとめて60個打ち上げたんですよね。ちょっとコーヒーを。でそれが今連なって空を飛んでいる。
あの今朝のニュースではオランダって言っとったけど、オランダでしか見えないの？
いや、そういうわけではないと思うよ。多分あの国際宇宙ステーションも一緒で、ずれてきたらどこかで日本でも見れるっていう日が来ると思うけどな。
見たい。
ちょっと見てみたいよな、あれ生で。
銀河鉄道39みたいだったよ
一直線に並んでね
、うん、これはちょっと 見ものですよ。ちょっとないのかな、見える日なんていう名前 で出るんだろう。
スターリンクかな。
そんなの
スターリンクってのはこれプロジェクトの名前なのかな。スターリンクどっか軌道計算してくれるサイトがありそうな気はするけどな。
これは何になるの、探査機、あ、じゃあ人工衛星。
いやいや、通信衛星、通信衛星です。
通信衛星っていうのは
この衛星を使ってインターネットに接続するんですよ。
スペースステーションの中にはないね、あのいつも衛星住んでるやつの中。
あそこには出てこない。どこかで計算してくれるサイトがあると思うんだけどな。あのこれもだから国際宇宙ステーションと一緒で、日が落ちた直後とか日が昇る直前とかそういう時じゃないと光って見えないんでね。太陽の光が当たってああいう状態で見えるんでね。
でも
だから見えるのはなかなかタイミングが合わないと難しいですけどね。
でもこれなんか困ってんだね。天文学に影響を与えとるってこと？
まあこんな明るいのが飛び交ってたらね。ただ夜中中見えるわけじゃないんだよね、これが。その太陽の光にが、あの太陽電池パネルかなんかに反射した時にちょうど見えるっていう感じだから、まあ天文学の観点から言うと邪魔っちゃ邪魔なんだろうけども、ただ今これ60機打ち上げてあの状態でしょう。でこれ最終的に何百機打ち上げるって言ったっけ、700機とか言わへんだった、
なんか今
今朝のニュースでは
なんか何百って言うとった気がしたけど、今この記事見とったら1万2000機とかって書いてあるよ。
そんなに打ち上げるんかい最終的に。
なんかとんでもないこと書いてあるけど、こんなによって一晩中夜空をこう輪っかがぐるぐる回るみたいになる
どうなんだろうな、
それはどうなんだろうって思いましたけど、
なんか天文学者からはクレームがなんかもうついてるらしいですよ。
私はただの庶民だからわーって言ったら終わりなんかもしれんけど、あ、だっけ、現在軌道に乗る衛星はわずか60機だけど、その数は最終的には1万2000機になるって。で、一大衛星コンステレーションが地球を取り囲むって書いてる。
それはそれでちょっとって感じだな。
これ動画はどっかで見れないんですかね？
この記事の中には動画のリンクがあったかな。
あ、素晴らしい動画にして Vimeo に投稿したって書いてあるね。Vimeo に投稿したっていうとこうタップすると見えるようですよ、
動画が流れる。
Vimeo、
はい、まあいいやら悪いやらまあそれだけ衛星飛ばせば地球の上どこにいてもインターネットにつながるという環境は作れるのかもしれないけどね、うん、
あ、そうそうそうそう、本当にあの銀河鉄道39があの空に登っていくみたいな風に見えますよこれはぜひ見てほしい。
まあ一遍ぐらい生で見たいよな。
みっさんこれ動画見たの？
動画は見ましたよ。
いや、どうでした？
あー、なんか派手って見とった
派手？
空が派手になるなって
ちょっとなんか私的には ファンタスティックな感じでしたけどね。
はい、それでは次の記事ですが、イカリンピカリンさん、こんばんは。
こんばんは。
こちらも宇宙ネタですね。こちら毎日新聞デジタルにあった記事です。はやぶさ2着陸目標、着陸目印ターゲットマーカー投下という記事が上がってました。宇宙航空研究開発機構 JAXA は30日、探査機はやぶさ2が小惑星リュウグウへ着陸する際の目印となるターゲットマーカーを分離、狙った領域に着地したとみられると発表しましたということで、2度目の挑戦で無事ターゲットマーカー投下に成功したそうですよ。
よかったね。
うん、よかったよかった。この落とされたターゲットマーカー、約18万人の名前を刻んだアルミシートが中に入ってるんですよね。多分私の名前も入ってるはずです。
応募したの？
うん、しましたよ。
応募っていうか、なんで誘ってくれんかったん？
空海で紹介したと思うよ。
いざやるときって普通声かけん？
収録前にやっちゃったと思うけどな、確か。
ああ、そういう人か。
真面目に出てこないから。
寂しいな。
今確かね、 NASA がまたやってるんじゃなかったかな、名前募集して。確か
これ本当に名前みちゃんのはぶられてるかもしれんよ。
いやいやいや、ちょっと大きめに書いてあるかもしれん。はい、ということで、まあ、ターゲットマーカー無事投下ができたので、次は、サンプルの採取に降りるという、まあ、一番でかいミッションがこの後待ってますね。はい。それでは次の記事です。キナルキナーさんの方にあった記事です。のぶすみさん、アルテミスの首飾りの1000倍か数は何？アルテミスの首飾りって。キナキナさんにあった記事です。 WWDC19 の開幕に向け会場の準備が始まるという記事が上がってました。アメリカアップルは現地時間6月3日から7日に年次世界開発者会議ワールドワイドデベロッパーズカンファレンス2019を開催しますが、925Mac によるとその会場となるアメリカ産のゼノマッケンナリースコンベンションセンターやその周辺では開催に向けた準備が開始されていることが分かりました。現地は WWDC の準備が始まったそうですよ。スキちゃん、ぼちぼち行かないと間に合わなくなるよ。
うん、そうだね。大変だ、大変だ。急げ、急げ。
大変だ、大変だ。高いし、遠いし。うん、来週ですよ。
何より、日本語しかわからんし。
雰囲気でわかるんじゃない？
誰？
月ちゃん。
あ、私？
うん。
みつあに自分のこと言わんのか。
だって月ちゃん英語でスピーチもできるんだもん。
どこで？
ん？知らない。
何の話？誰かと間違えてんじゃない？
いや。高校の時スピーチしたでしょ？
英語？
いや英語じゃないけど
何わけのわからんこと言ってんの
はい、それでは次の記事です。こちらもキナーキナーさんの方にあった記事です。アップル、モバイルデータ通信時のアップストアのアプリダウンロードサイズ制限を 200MB に緩和という記事が出てました。これ今まで 150MB まで、モバイルデータ通信でアプリがダウンロードできたんですが、これを 200MB までダウンロードできるように緩和をしたそうですよ。このダウンロード制限、最初は 10MB だったんですが、これがだんだん増えていってんですよね。20MB、50MB、100MB、150MB。で、今回、2年ぶりに 200MB まで、緩和されたと。でも出先で 200MB のアプリって落とさないような、普通。帰ってから Wi-Fi の環境下で落とすよな普通は。ということで、まあ200メガまで落とせるようになったということは、逆に注意しないと外出先でパケット食ってしまう可能性がありますんでね、気をつけましょうね。はい、それでは次も気になる気になるにあった記事です。iPhone XS、XS Max と XR 用のスマートバッテリーケースが一時的に品不足にという記事が上がってました。マックルーマーズによると、iPhone XS、XS Max、XR 用のスマートバッテリーケース、Apple 純正のバッテリー内蔵のケースですね。こちらの出荷が大幅に遅れが出ているということだそうです。アメリカのオンラインストアでは現在の納期は7月前半と案内されていると。で、アメリカだけではなく日本のオンラインストアでも同様の状況で、日本での現在の納期は6月末から7月初め頃になると案内されていると。だいたいアップル純正品がこういう状態になると、もしかして新しいのが出るんじゃないのって勘ぐってしまいますが、どうも今回のこれは、何らかの製造の遅れがあったのではないんじゃないかということらしいですけどね。
あ、
うん？
うん、いやいや、バッテリーついたケースかと思って。
そうそうそう、バッテリー内蔵のケース。だからあの背面がちょっとだけポコッとしたやつ。
うん。
カメラがある部分だけバッテリーがなくて、それ以外とかポコッと膨らんで、ちょっとなんか見た目ブサイクっぽいやつですけどね
使ってる人いるのかな。
どうだろうね、僕もバッテリーケースは何個か使ったけど純正品は使ったことないな。
これ高かったんだっけ。
うん、そこそこお値段したと思いますよ。ただこれ純正のバッテリーケースのいいのは、このケース自体のバッテリー残量っていうのもちゃんと表示してくれますからね、 iPhone 上で。それが便利っちゃ便利なんですけどね。
多分高いですよね、万はするよね。
14,800円かな。
あ、そう、
なかなかいいお値段しますよ。はい、のぼすみさん、銀河英雄伝説に出てくる惑星ハイネケンを取り囲んでいる防衛型人工衛星12個、ヤン提督に攻撃され破壊された。ん、話が見えない
あ、さっきのアルテミスの首飾りっていう
話。首飾り、 あ、これが12個でそれの1000倍で1万2000個っていうことか。なるほど、そういう意味ね。はい、それでは次の記事です、iPhone マニアさんにあった記事です。 iPhone X ユーザーに買い替えを呼びかけ Apple からメールという記事が上がってました。これはアメリカでの話なんですけどね。Apple から iPhone を下取りに出して新機種を購入する場合、最大450ドルのクレジットを提供するとのメールが届きましたと。文面から見る限り iPhone X ユーザーを対象に送信されたもののようですと。iPhone X 下取り450ドル、 10S、10S Max、10R に買い替える方に450ドルあげるよってことらしいですよ。
日本はダメなんだよね。
うん、これはアメリカ在住の iPhone X ユーザーにどうも送られたものということだそうですね。
いいな
で、アメリカで、リサイクルプログラムだっけ、下取りに出すっていうのがありますけども、こちらだと iPhone X は最大450ドル、 iPhone 8 Plus は最大350ドル、 8 7 Plus は最大270ドル、 7 6S Plus は最大200ドルというお値段が設定になっているそうですね。
へー、
ちなみに日本での下取りプログラムの現在の値段は、10は出てないんですけどもね、7プラスで31,120円、7で21,700円、6S プラスで21,500円で、一番安いのが6で11,700円っていうのが出てますね。
7プラスまず30,000円、へー、
下取り額ね。
いいね。
買える？
何が？
セブンプラス下取りに出して。
これ現金でもらえるんだったらいいなと思って。
あ、これはあくまでも下取りだから、次新しく買うやつからこの値段を引いてくれるって形になるんじゃないかな。
それ。なんか総務省がダメって言って止まっちゃったけど、その昔その一時的にお小遣いがもらえるような時あったじゃん、そうやって。
ああ乗り換えると、
うん、
いくら現金でってやつ。
うん、あれ良かったのにね、あのこう消費者的には
まあね。それでは次の記事、気になる気になるさんの方にあった記事です。 MacBook Pro が発煙爆発した事例が報告されるという記事が上がってました膝の上で充電しながら使用していた MacBook Pro 15インチが突然爆発したと報告されていることが分かりましたと。そのユーザーによると MacBook Pro 15インチは2015年モデルで、膝の上で充電しながら利用していたら突然本体の左右から煙が出て床に置いた後爆発炎上したと。幸いユーザーに怪我はなく家の床が少し傷んだ程度で済んだそうですと。
よかったね。
まあ怪我がなかったんでね。で現在アップルの調査待ちという状態だそうですけども、おそらくバッテリーが原因と思われますということだそうですね。怖いね。
うん、
これ寝てる時に煙が出たら怖いな。
うん、怖いですね。
怖いですね。
マックブック
、マックブックエアも煙出るかもよ。もくもくもくっと。
いやー大丈夫
大丈夫何が大丈夫かよくわかんないけどな
、うん、
へー、はい、それでは次の記事はこちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です国民生活センター液体の入ったスマートフォンケースからの液漏れに注意喚起という記事が上がってました。これも今朝ニュースやってたっけ。
うん、やってたやってた
ね。国民生活センターが内部に液体が噴入されたスマートフォンケースから漏れた液体が皮膚に付着し化学やけどを負った事例が報告されていると公表していますと、これらの商品の多くは皮膚障害が生じる可能性がある液体が使用されており、皮膚に付着すると発石、発石や化学やけどなどが発生してしまう場合があるとして2016年にも注意喚起を行っていると。
発石、発石、
発石、あのスマホケースの背面側に油とあとなんかキラキラ、発石、
いやどっちでもいい、
キラキラを入れたようなやつですよね。
一時すごいこれが気になって、こういう系のやつが気になって欲しいなと思って見てたんだけど、うん、買わなくてよかったかな。
まあ漏れなきゃいいんだけどね、あのどっかにポンってぶつけてひびとかが入るとそこからじわじわ漏れてきてでそれが皮膚についたりするとやけど状態になると
怖いね、
いうことだそうですね。逆に言うとそういうやけどとか起こさない油を使えばいいのかなって気はするけどね。
販売中止になったりとかはしないんですか。
そこまではどうもなってないんじゃないのかな。とりあえず国民生活センターは消費者に注意喚起をするということなんでね、製造者に注意をするということではどうもなさそうですよ。
あ、売ってますね。
うん、多分売れてると思うよ。
うん、普通に売ってます。
これサラダ油とか入れたらダメなのかな
サラダ油、
ごま油とか入れたらもし漏れたら香ばしい匂いがしてすぐ分かるよな。
いや、そうだっすな、
そうだっすな
そうだっすな
そうだっすな、はい、
綺麗だけどね、本当。
うん、綺麗だけども危ないのもあるよということはそうですね。はい、それでは次の記事です。エンガジェット日本語版にあった記事です。8月から期間固定 T ポイントが PayPay での付与にという記事が上がってました。ヤフー関連サービス上のキャンペーン等で付与している期間固定 T ポイントが8月から PayPay ボーナスまたは PayPay ボーナスミニに変更されますと。付与された PayPay ボーナスと PayPay ボーナスミニは PayPay 残高を送る機能や割り勘機能では使えません。また PayPay ボーナスミニは、PayPay ボーナスミニの有効期限は付与日から60日ですと。また6月3日からヤフーショッピングなどヤフー関連サービスにおけるオンライン決済時に付与する PayPay ボーナスを当初予定していた決済額の 0.5% から 1% に引き上げますということだそうですね。
え、ちょっと待って、今、うん、T ポイントついてるのってどうなるのこれ。
T ポイントから PayPay に変わると、そういうことですね。
今現在まだ T ポイントのままなんですけど、なんかお知らせが出てるの、うん、
それはヤフーの
ヤフーショッピング。え、ヤフーショッピング。まだ T ポイントだけど。うん、何も書いてないよ、そんな変わりますとか。
変わるのは、8月からだね。変更時期は8月から。変更される主なサービスは、ヤフーショッピング、ヤフオク、ロハコ、ギャオ、ヤフージャパンカード。付与されるペイペイの種類は、ペイペイボーナスまたはペイペイボーナスミニになりますと。だから8月からは変わるってことだね。今まで T ポイントとして付与してたペイペイの方に。
今持ってる T ポイントもペイペイに変わるの？
それはないかもしれない。もしかしたらそれは T ポイントとして使っちゃってねってことだと思うよ。多分。そこの切り替えはないんじゃないのかなと思うけどね。
何にもまだお知らせがないね。ヤフーショッピング内には。
まあ近いうちにお知らせが来るんじゃないかなと思いますけどね。はい。そしてもう一つ、ペイペイ絡みのニュースです。こちら、携帯ウォッチにあった記事です。ツルハグループの店舗がペイペイに対応、6月10日からという記事が上がってました。ツルハホールディングスが運営する全国の店舗が6月10日からペイペイに対応しますということで、ツルハグループ、ツルハドラッグ、薬の福太郎、ドラッグストアウェルネスなど、全国2000店以上の店舗でペイペイに対応しますと。同グループの店舗では加盟店が提示している QR コードをユーザーがアプリで読み取るユーザースキャン方式で決済が可能ですということですね。また6月1日から30日まではドラッグストアで PayPay で決済すると最大 20% の PayPay ボーナスを還元するいつもどこかでワクワク PayPay キャンペーンが実施されますと。今回ペイペイに対応するツルハグループの店舗もキャンペーンの対象となりますということで、スキちゃんが大好きなウェルネスでペイペイが使えますよ。
大好き？うん。スキ
ちゃん大好きじゃん。
あまり行かなくなったですよ最近。
そうなの？
うん、
ポイント5倍とか、ね、ポイント10倍とか。
でも行ってないですね。行ってまあいいんですけど、ペイペイの決済をまだ1回しかしたことないんでね。
じゃあ、あの戻ってきてるやつを使ってウェルネスでお買い物すると。
うん。
6月中なら 20% ペイペイボーナスが還元されますよ。5のつかない日でも。
不安で一人でなんか慣れんことをしたくないっていうか、付き添いがおらんと。
付き添いがいるんかい。
うん、なんかとりあえずついてきて、これでいい？これでいい？って聞きながらやらんとちょっと不安。
あ、でもこのユーザースキャン方式はまだスキちゃんやったことないんだと思うよ。僕もやったことないけど。
ユーザースキャン
じゃねえよ。
ユーザースキャン方式ってどんなの？
ファミマでペイペイ使った時には、バーコードを読み込んでもらったじゃない。スマホ画面に表示させて。
うん。
覚えてる？
覚えてない。
ピッてバーコードを読み取ってもらって、それで決済が済んだんだけど、ユーザースキャン方式っていうのは、多分レジの横に QR コードが置いてあるんですよ。で、その QR コードを、ペイペイアプリで読み取って、で、金額を自分で打ち込むのかな？スマホに。それで決済する。ちょっと一手間かかる決済方式ですけどね。
自分で金額入力するのって、
うん。
多めに打ったりとかできるってこと？
あ、もちろん、間違うことがあるから注意して打たないとダメですよ。
ね。多めに打ったら誰が喜ぶんかいな。自分が喜ぶん？そうかな。
どうなんだろうな。多めに打つ、少なめに打つは。
本当に手打ちするの？
ユーザースキャン方式は多分手打ちしなきゃいけないと思いますよ。
本当か？そんな危なっかしいことをさせる？
うん。だからレジの人が打ち込んだ金額を確認するんかもしれんな。
へぇ。
あ、ファ、今みたいにもうピッて読み込んでもらって、それで決済完了っていう形にはならないと思います。まあ、また付き合ってあげますよ。あうちゃんこんばんは。
こんばんは。
島根は今日は雨降った？降ったよ。
朝はね。
うん、朝は降ってましたよ。
でも昼からめっちゃ天気良かったよね。
あ、天気良くなったね。
あ、本当だ。ユーザーズキャン払いって自分で金額入力って書いてある。
そうそう、確かそのはずです。で、多分打ち込んだ数字をレジの人が確認して、まあ、決済とかなんとかっていうボタンを押すような形になると思いますよ。
それ入力間違いとか絶対ごたごたしてんのかな。
うん、まあ、ごたごたしそうだよな。かえって現金払いの方が早いかもしれんな。はい、それでは最後、エンガジェット日本語版にあった記事です。
はーい。
仮想通貨が暗号資産に名称変更、改正資金決済法が成立という記事が上がってました。仮想通貨という言葉がなくなります。代わりに暗号資産という名前になりましたよ。
久しぶりに聞いたのは仮想通貨って。
仮想通貨から暗号資産への名称変更などを盛り込んだ改正資金決済法が5月31日参議院本会議で可決成立しましたと。この改正資金決済法では仮想通貨の名称を暗号資産に変更しますと。G20 などの国際会議でも暗号資産との呼び名が一般化しており、金融庁も国際的な動向等を踏まえたと名称変更の理由について説明をしていますということで、仮想通貨という言葉が正式名称から消えるそうです。暗号資産、資産なのか。
資産12
ビットコインも最近なんか値が上がってたみたいけど、また落ちてきてるはずなんだよな。なんか
一時そのコインの話ですごいなんか盛り上がってたのね。
皆さん損してんだろうな。僕はほとんど残ってないぞ。対比して。
もうしないの？
あんまり魅力ないかな今。モナコインがケイちゃんがツイキャスでくれたのがちょびっとあるのと、あとビットコインが何百円ぐらいしか残ってない、残してないはず。
あとはどうしたの？売ったの？お金にしたの？
あとはもう普通、現金化してますよ。一時やりよったけどね。
暗号資産？
暗号資産。
かっこいいね。暗号資産。
暗号資産持ってるよって。 ということで以上本編でした。ツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
ないよ。
ないだって。
ジオちゃんが1862回おとといの分を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上かな。
以上、
以上だ。
以上はす、以上はすみんな忙しいんよ。いい、はい、ありがとうございます。
コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
もう5月終わっちゃったよ。終わっちゃったよって、もう
終わっちゃった。終わってないよまだ、うん、聞いてもらう頃には。いやー、聞いてもらってるんだろうか。本
当
ん、聞いてもらっとるのかな。
どうだろう。
みっさん、ちょっと目標設定しようや。
何の。
えんえんをちょっと減らそうや。えんえんの。
スキちゃんのガサガサも減らそうや。
ガサガサ。
ずっとガサガサ言ってるよ。
今日。
いや今日も。
ごめん、今気がついちゃ。いやでもこれ前
違うよ。
そのカチカチもやめようや。
禁煙デーに反抗してみてる。はい、もう5月も終わってしまって1年もうすぐ半分終わるよ。
恐ろしいことです。
早いね。明日はね、スキちゃんがピクニックもどきをするんですよ。
ピクニックもどき。
ピクニック。
いや、あの去年、あのビニール、ビニールの椅子とテーブル、ビニールっていうのかな、
プラスチックでしょ、
折りたたみの。いや、あの面は座るところとテーブルになるところはビニール、あ、ナイロン、
ナイロンだな、
うん、ああいうなんかキャンプとかに使えそうなやつ買ったのにね、一回も使ってないですよ。
一回ピクニックに行ったけども、その時は結局それを使わずに備え付けのテーブルと椅子使ったんだよな。
雨降ったじゃん、だって。
ああそうだったね。
で車に乗せたまんまで、でやろう、ピクニック行こうやって言うんだけど、めっちゃなんかすっごい嫌そうで。
どれが
嫌そうじゃん。だって暑いじゃんとか言うじゃん。
あ、いつ行くの。時はね。
でなんかせっかくあれなのに、なんかと思って、朝だっけ、朝ごはん外で食べんって声かけたんですよ。でも3つは食べるだけじゃん。
何をせって言うんだい。
いやいや、だから文句言うなって言ってるの。気持ちよくわーいわーいとか言えばいいのに。
なんかわーいわーいわーいわーい。
なんかサンドイッチくらい作る気、朝ごはん外で食べないって言ったら一瞬間があった。っていう感じの間が。なんか私だって
そんなことはないよ。
なんかね、私だってなんかその何、いやーお弁当作るとかっていうタイプじゃないでしょ。ああサンドイッチでも作るかっていうタイプなのに、もうなんか重たい腰横からしょってあげてるのに、はぁって言われたらはぁってなるじゃん。
でいざ作るとなると見境なしに食材を買い込んで、
いや
冷蔵庫に入らないという。
あのもっとちゃんと計画的に、その今度の土曜日に ピクニック行くからって言ったら、何日も前からさ、クックパッドとか見て、ピクニックとかお弁当とかで調べるのに何作ろうかなって。こう絞って食材とかもお買い物メモにちゃんと入れるのに、なんか今日の夕方までさ、行くんか行かんかはっきりせんのんでさ、どうするんって言ったら、どうしようかな、どっちにするん、
どうするんって聞いたのは僕じゃん。
いや、いやいや、私、ほいで、三つはもう行きたいの行きたくないのって言ったら、どうしようかなとかって、もぞもぞしとったでしょ。だけど、本当に突然の買い物に行くことになって、じゃあ何パンに挟むかって思いながら歩いとったら、いろんなもん買うしかないじゃん、そんな。
目についた
もの。パンも2種類買ったし、あの、ロールパンっていうかな、あの、こう。こういうコッペパンみたいなのに真ん中切れ目が入ったパンと、普通のあのサンドイッチ用のパンと買って、うん、で、中に入れそうな具っていうか、入りそうな具。
入りそうな
入りそうな具。
なんか人事みたいな。
だってまだどんなサンドイッチにするか決めてないんだもん。どうしようとか思いながら。で、今、大体よくやるパターンだけど、考え事しとると頭の中で物事が分離するんよね、私。で、買い物しようときになんかチキンカツ作って、あ、そうだ、タルタルソース作って挟んだら美味しいよなって思いながら、とあの鶏肉とその、あの衣の材料とかを買っとったのに、途中で、あ、やっぱりやめようって返しに行ったんよ。でも頭の中にタルタルソースだけ残っとるの。で、どうするどうするのその、え、で、あれそのタルタルソースは何にかけるんみたいな状態今。すごい頭がもう全然整理できてないという。
さあ、明日の朝一体どんなサンドイッチができてるやら。
どうしよう。不安です。まあ、サンドイッチなんてなんかハサミはできるもんだっけね。大丈夫、まあ、大丈夫大丈夫、あの誰も何も書いてくれんな。なんかサンドイッチの具って何が好きですか、皆さん。どうしようかなと思って。
まあ、定番だとシーチキンとか。
うん、
レタスとかハムとか、あとなんだろうな、エビカツ。
どうして？
コンビニのだろうって。
あ、誰かなんか書いてくれた。トマト、
のぶすみさん、トムス、トマト。すきちゃんトマト買っとったのはミニトマトかな。
あのミニトマトでだけいろんな色のトマトが入ってるって言ったじゃん。黄色と赤と紫と緑と、うん、あ、それを
見たことないな。
輪切りにして並べたら綺麗かもしれんよね。
でも挟んじゃうじゃん。
だから挟んだらパンの切れ目から綺麗な色が出てくるじゃん。
あー、なるほど、そういうことか。いや、でも水っぽくなんないか。
え、でもサンドイッチ、あのサンドイッチにトマト挟んであるサンドイッチあるでしょ。
まあ、なくはないわな。
トマトと何挟めばいいの。うちね、揚げ物しないんですよって。
何自慢げに。
カツサンドしようにもお肉買ってきてないから、あのブラックペッパーのウインナー買ってきた。
うん、
で、お肉系は、あ、お肉系は、ちょっと、豚肉。
ああ。のぶすみさんのスパーガで生産したトマトがヨークベニマルで売ってました。
え？モスバーガーで生産？モスバーガーが作った
トマト？モスバーガーの契約農家のトマトがってことじゃないかな。
へえ。
お散歩さん、ハム、チー、タマ。チーズと卵ってことか。
チーズはね、あるんだけど、 あ、
BLT ってのはあれはハンバーガーか。
ベーコンレタス。
レタス、トマト。
BLT って、ベーコンレタス、トマト
じゃないかな。
あ、そうなんだ。
確かそうだったと思うよ。
ベーコンレタス、卵じゃないんだ。
なんで卵だけ日本語にすんの？
あ、そう。なんで？ちょっと待って。なんか今聞き捨て、なんかならんというか。じゃあベーコンって日本語でなんて言うの？
ベーコン。
ベーコンは日本語じゃないの？
ベーコンは英語でしょ。
レタスは日本語でなんて言うの？
レタス。
じゃあ卵じゃん。何言ったの？卵じゃん。
だって BLT サンドって日本生まれじゃないでしょ。
もういいけ。BLT BLT って
ね。ほらほらほら、のぶすみさんが探してきたぞ。
いいもん、のぶすみさんいつもいつもウィキウィキウィキウィキウィキボーヤウィキベウィキボーヤ。
これウィキじゃないで、デジタル大事線だね。
うん、なんか自転坊やじゃん。何？俺答えは何？卵？
トマト。
トマト？いいよ。BLT って、ね、なんか初めて聞いた時何も思わんかった？
なんて？
なんか思わんかった
？BLT？いや、普通にベーコンレタストマトだと思ったけど。
嘘だっけ。
何が嘘だ。
私もう BLT って聞いた時 ELT って聞こえたん。
エブリリトルシング。
そうそうそうそうそうそう。
歌い出すんかい。BLT と ELT は違うだろう。
ね、聞こえたの。あ、レタスの日本語は知者。
知者？
知者って言うの？あれ、肉は焼肉挟むやつなのさっけ。知者じゃなかった。いや、あの韓国の焼肉、著者、著者じゃないの、なんだっけ、あのお肉葉っぱでくるむじゃない、韓国の焼肉、著者。
あ、違う違う違う違う違う違う違う違う、
チョレイだね、チョレイチョレイチョレイ、うん、知者じゃなかったっけ、それこそ。
いや違うよ、え、なんて言うんだっけ、
なんかあるっけ。
なんかあるぞ。パクチーじゃないし。なんだっけ、なん
かうちら大丈夫な、こんなんで二人がこんなんで、もうやめようや、空海、もうやめようや。やめようや兄弟。
月ちゃんから最終回宣言が出ましたよ。
だってもうなんかやばくないって、頭、
月ちゃんの、
いたの。いや、私もだけど。あ、知者？あ、知者。こんな字書くんだ、知者って。日本の漢字これ見たことないぞ。
いや、これがだからレタスの日本名じゃないの。
へー。レタスって何語？
レタスは何だろう、英語？
日本語っていうか。そうなんだ。じゃあやっぱり BLT は卵じゃないんだね。
うん、卵ではないと思うよ。 つかんないな。
何が？
あの焼肉をくるむ葉っぱ。
チゲ。
何チゲ？チゲは違う違う鍋だよそれ。
チゲはチゲよ。なんだっけ。あれはレタスじゃないんだよね。
レタスじゃないと思うあれは。
まあいいや。チシャがレタスなんだね。
巻くのは。サムギョプサル。
え？
違うな。
それ料理の名前じゃないの？
これは、うん、あの豚のバラ肉のことだった。あ、サンチェ。
あ、
サンチェ。
ありがとうございます。もう言葉が出てこんけ。ダメだね。
ダメだね。
もう。足が上がらんしね。
あ？足が上がらん。
今日は2回も平たいところで、あの、
つまずいた。
鉄板ついて。うん。なんかそのたんびに、その、この、ドンとかってすごい言うけど、みんなが、うっ、ってこう、あの、みんな下向いて仕事しとるのに、みんなこっちを向くということで、大変申し訳ございませんと言いながら、足が上がりませんって。
年だね年。
いやー本当にね。
はあ。なんか他にネタあるかい？
いやー最近なんか頭が働きが悪いね。なんか思いつかんし。三つはなんか人に振らんこう自分ないなんか面白い話。
面白い話？面白い話ね。なんか毎日ローテーションだからな。
ん？何？
毎日同じことの繰り返しだからな。
あ、仕事？
うん。
でもその中でなんかこう面白いやらかした話とかない？なんか面白い話聞いたことないよ。
面白い話、
あのイヤホンを間違えて鼻の穴に入れちゃったとかない？
そんな好きちゃんみたいなことしないよ。
私そんなことしないよ。あの私ニトリで買ったあの充電の扇風機あるでしょ、
うん、
あれなんかあれ何
どれ、
もうあの
壊した、
ついにあの総務の人が来て、あれ、うん、なんか自分だけいいもの使ってますねみたいな感じで声かけられて、即座に持ち上げて、うん、家から充電してきてますからって言って会社の電気は使ってませんよって
何て言われた？
うん、誰も何も言ってないよ、別にいいけどって言われて、でその後は今度あのどこかに用事があって席を外しとって戻ってきたら、私の席にあの男の社員さんは結構上の人なんだけど、ちょこんって座っとって、うん、え、うん、と思って、で、なんか席に戻って、あ、何かご用ですかって言ったら、あー、ここ涼しいなーとかって言われて、で、何？そんなに暑いん？誰もおらんよ？こんなことしとる人。そうですね。そんなに暑いん？って言われて、すいません。着ぐるみ着てるもんで。って言ったら、何も言わずに立ち上がって去っていった。
ああ、熱々って言ってやればよかったね。
なんかでも本当にね、みんな涼しい顔して仕事するけど、私一人なんか暑くって。みんな暑くないのかなって思うんですけど。
まあ、今日は気温そこまで上がんなかったからな。
毎日暑いよ。
スケちゃんが仕事一生懸命しちょけんだな。
そうだね。あのでもこのニトリの扇風機すごくいいんですよ。
うん。
どうですか？お一つ。
お一つ。千いくらだったっけ？
1800円。
どうやったな。
みんなこういうのいらんのかな。
みんなとこはエアコンガンガンで効いてんじゃない。
今1870回なんだね。
ああ、それはみんな、そうそう、今日1870回。
そうですか。
あと30回で1900。
あと130回で2000回だってですか、うん、
ね、
130回130回って年内で来る。あと7ヶ月でしょ。あ、そっか、
7ヶ月。
違う違う、6ヶ月だよ。
ん、
6、7、8、9、10、11、12、7ヶ月だ。
7ヶ月だよ。大丈夫か。
月に20回したらちょっと
無理。ちょっと足らんかな。
ちょっと足らんね。へ、
今どうせ盆休みも入るから月20回は確保できないだろうからな。
じゃあ
来年だな。
2000回でやめるかどうか決めようか。
おー、スキちゃんが決めるってよ。
いやいや、だってなんか私らやばくないですか。だってみつおさん、みつおさんちゅうかみつ
お。何名前言っとんね。
やばくないですか。
何名前言ってんですか、スキヨさん。
どっちもこんなんだったらまずいで、どっちかしっかりしてないと。
どっちもしっかりしてないから2000回まで行くんじゃない。
いや、もうなんかいい、ね、ちょっと反省会しようや。なんかあのちょっと 長くなりすぎてちょっとあれじゃない、お互い緊張感が少なくなってきて、カチカチボリボリ、
ガサガサ
ガサガサ
ガサガサガサガサ、
ね、カチカチカチカチカチカチ、おじさん、でしょ。
で、いつ決める？
うん、そのうち。
そのうち。そのうちか。これまたガサガサ言っとるで。
あれ、そうですか。普通にしてますけど、う
ん、ガタガタガタガタガタガタって。
うん、まあ肩の力を抜いて。ねえ、あおちゃん、なんかその長く続けてよねっていうのをなんかハートとかつけてくれる？なんか、ね、肩の力抜いて長く続けてよねって。
アメリカンさん、もうお互い白が生えてるよ。
え、私ないよ。
あるある。
ないよ。真っ白ですよ、もう。いやー、だって。あの、とりあえず見た、あの、あれだわ。2000回までに、人間ドック受けるや。あの、 すごいね。なんか私よりあの10歳も若いあの女の子が結婚するんだけど、うん、あの昨日それこそランチに行って話しよったら、うん、旦那さんと一緒になんか人間ドック受けたって言って話しとって、うん、でなんかすごい全然自分では健康だと思っとったのになんか3箇所くらい引っかかったって言ってて、
うん、
でなんか再検査するとかってマジでって言ってだけなんか私にもねあの行った方がいいですよ人間ドックってだけ自覚症状がない時に見つかるのが本当にその早期だけ、
うん、まあまあそうだな
で、まあ、みっちゃんと私一番何が大事かって脳ドックだろうと思っとるんだけど
脳ドック高いもんな
でも多分2人とも多分すごい萎縮してるよ脳がなんかあの言葉の言語の分野とか記憶の分野とかが多分まずいと思う
月ちゃん記憶のとこがなくなってるかな
知恵なくなってるあのそうやって言うけど三つはもう記憶やばいのに私も記憶がやばくなって記憶のやばいもんし もの同士で喧嘩になるでしょ今自分が言ってることが絶対正しいってどっちが本当に正しいか分からないような状態じゃない今困る
困ったもんだ
あ、あーちゃんありがとうなんかつけてくれてるねーってありがとう
これ何がついてる
ハト
あハートじゃなくてハト
そういうことあーちゃんすごい天才だな頭がまだまだ若いですな。いや私メガネかけて今一生懸命目を凝らしたらハトにしか見えんなと思って見とったんだけどハトかハートじゃなくてすごいですねすごいすごい頭が
それからスキちゃんがハートでもつけてって言ったのをハートって 間違えたか
そしたらアウちゃんの耳もやばいというのね
ハトだよ、ね、ちょっとこれ
ハトだよね
アメリカンさん、うん、アメリカンさんお互いに認知症の兆候が見えるまでもう見えてる
なんか急激に私がやばくなったねあの前はもう本当みっちゃん大丈夫かいなって思ったけど自分が大丈夫かいなって最近
スキちゃんやばいで
困ったなと思ってますけど
娘さんご飯食べたか忘れてしまうまであ
のご飯はねさすがにまだ覚えてるんだけど私今その薬を飲まんといけん生活してるんだけど薬を飲んだか飲まんかがわからなくなることが多くってでゴミ箱挟るんよ最近その飲んだ薬のカスがあるかいなっていやちょっとまずいなと思ってるんだけど本当に
薬に日付書いてたら
あーマジックで
マジックで
ちょっと困る本当にね困るわと思ってでなんか、うん、すごい屈辱なのはその私が最近記憶力とかが衰えて急にね衰えてきだしたらみっちゃんが なんて言ったと思います？あー僕がおむつ替えてあげるけねってもうめっちゃ屈辱だったそのあの言葉が私が介護されるのかと思って
お散歩さんそういえば晩ご飯食べるの忘れてたお散歩さんもやばいんじゃない
みんなやばい、うん、ジミーじゃ世界一周旅行するの
連れてってくれるのやったー
やったーあやだ揃っちゃったまあ
お散歩さん100均でピルケース買っておいでって
なんであのカレンダーの中にこうやって入れるやつカレンダーポケットみたいな、うん、あいるかもねマジで 本当にね、まずいよね。無意識でやってんだよね、その。ん？
いや、で、その好きちゃんが、ピルケースどこに置いたかわからんようになるな。あれ、どこやったっけって。
で、結局、その、なんか、目に見えるところに置いとかんとわからんくなるけって、机の上に物置くんよね、私。暗い話はやめようぜ
てなとこですか。
てなとこです。すす。
はい。以上、空海 IT ニュース1870回5月31日でした。お届けしたのは、
なんかね、毎日毎日つい買い物して帰ってきて冷蔵庫がもういっぱいになって大変です、のすきちゃんと。
冷蔵庫の中のものを食べようね、のみちゃんでした。
あ、チンゲンサイの美味しい食べ方教えてください。3,4
ただものだんだん、
ただものものだんだん今聞いても困るか。
そうだよな。じゃあまた来週、
チンゲンサイの食べ方、チンゲンサイの食べ方教えてください。
LINE にでも書いといてね。
Twitter にコメントでもいいよ。
うん。あ、ヤクルトが49年ぶりの15連敗が決まったそうです。
なんで急にそんなこと言うの？
今速報が入ってきた。
ヤクルトって野球？
野球野球。
え、なんて言った
の？負け続けてるからね、今。ん？
49連敗？
49年ぶりの15連敗。日本の野球史上ワースト記録だそうです。
どんまい。
どんまい。
for it on the IT news.